暮らしの窓口です。今日は飯田市消費生活センターの御堂島さんに通信販売での購入時のトラブルについてお話を伺います。それでは御堂島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この今回のテーマ、通信販売ですけれども、今やもう私たちの生活に欠かせないものとなってますよね。
はい、ラジオをお聞きの皆さんも通信販売を使ったことがある方がほとんどだと思います。総務省の情報通信白書によりますと、インターネットショッピングを利用する世帯の割合は2020年3月以降に急速に増加し、その後は2人以上の世帯の約半数以上が利用する状況が続いているそうです。それに伴いまして、飯田市消費生活センターにはインターネット通販に関する相談が多く寄せられています。スマートフォンやパソコンがあればお店に行かなくても簡単にお買い物ができます。また SNS を見ていると興味を引く広告が表示されます。なのでついついお買い物をしてしまうという方いらっしゃいませんか？
まさに私そうなんですけれども、インターネットで SNS を見ているつもりだったのに、そこに表示されてくる広告でついつい興味持ってついつい買い物してしまうということありますね。
実は私も先日好きなアーティストのグッズを購入しました。
クレジットカードなどですぐ決済できて、またすぐ手元に届きますもんね。
はい、ですがインターネットでのお買い物はトラブルになることがありますので注意が必要です。
これどんなトラブルが多いんですか？
中でも多いのが定期購入に関するトラブルです。
定期購入にすると注文1回あたりの価格が安くなるというものをよく見ますよね。実際私も定期購入しているものあるんですけれども、これトラブルになるっていうのはどういうことなんですか？
では事例をご紹介します。 SNS で初回980円のダイエットサプリ、回数縛りなし、いつでも解約可能という広告を見てクレジットカード払いで購入した。ところが商品と一緒に届いた納付書を確認したところ、次回は3週間後に3袋まとめて届けられ、合計2万円の請求になるとあった。1回だけのつもりで購入したので次回の発送を断ろうと思い電話をかけたが、混んでいて話ができない。お問い合わせフォームから申し出たところ、2回目の商品を受け取らずに解約する場合は通常価格との差額8000円を払うようにという返事があった。差額を払わず2回目以降を解約したいというものです。このケースでは低価格であることを強調する広告を見て1回だけのつもりで商品を購入したが、定期購入が条件になっていたというものです。ご相談者の中には2回目に届いた商品は送り返した、手元に商品がないのだから支払い義務はないはずだとおっしゃる方もいます。
確かに手元になければ払わなくてもいい気がしますが、そういうことって可能なんですか？
残念ながら商品を一方的に送り返しても解約にはなりません。解約は事業者が定めたルールに従うことになります。なので一方的に受け取り拒否したり送り返しても支払い義務はなくなりません。支払いを無視していると債権回収業者や法律事務所から支払い督促が届くようになります。
督促というとちょっと怖いですね。
はい、定期購入に関するトラブルが増加したことによって令和4年6月に施行された改正特定商取引法では詐欺的な定期購入の規制が強化され、事業者は注文確定の直前段階で契約事項を簡単に確認できる表示をすることが義務付けられました。最終確認画面と呼ばれるものです。
そうしますと私たちがそれを見落としているっていうことになるんですか？
一概にそうも言えません。現在も表示内容が不十分な販売サイトは見受けられます。ですが消費者の認識の改善も必要です。まず通信販売はクーリングオフがないことにご注意ください。先ほどもお話しした通り、解約は事業者が定めたルールに従うことになります。注文前に規約や契約内容を確認することが重要ですが、見ていなかったというケースが多く見られます。トラブルを防ぐために必ず確認してください。
確かによく見ているつもりになってますね。
はい、特にスマートフォンで注文するときはスクロールして契約内容を最後まで必ず確認してください。スマートフォンは文字が小さいため内容を見落としやすいです。慎重に確認してください。
思いついたときにすぐポチッとしやすいスマートフォン、より注意が必要ですね。ではこういった定期購入のトラブルに遭わないためのポイントを教えていただけますか？
はい、まずインターネット通販では注文する前に販売サイトの規約や最終確認画面の表示をよく確認しましょう。最終確認画面には6つの契約事項が表示されています。6つの確認事項とは、1、分量、2、販売価格、対価、3、支払い時期、方法、4、引き渡し、提供時期、5、申し込みの撤回、解除に関すること、6、期限のある場合は申し込み期間です。低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、定期購入が条件となっていて、総額として数万円など、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。中には2回目から商品がまとめて届き高額になる場合もあります。必ず最終確認画面で定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの注文内容を確認しましょう。回数縛りなし、いつでも解約可能という表示を見ると初回のみで解約できるという印象を持ってしまいますが、回数縛りなし、いつでも解約可能は、いつでも解約できる定期購入である可能性がありますので、契約時には注意が必要です。なので、初回が低価格の商品のみ購入して、2回目以降を解約するときは、通常価格との差額を請求されるケースがあります。
広告の文言ではなく、どういう内容の買い物をするのか、実際の契約を結ぶ最終確認画面での表示のチェックが重要なんですね。
はい、また解約方法も確認しましょう。解約は電話受付のみというサイトもあります。解約したいけど、電話が混んでいてつながらないというトラブルも多いです。
解約方法の確認なんてあまり気にしていなかったという方が多いのではないでしょうか。解約は電話でしか受け付けないと記されていないか、しっかり確認して、そういうサイトでの買い物には特に注意しましょう。
最後に、最終確認画面はスクリーンショットで保存しましょう。スクリーンショットの保存方法がわからない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップなどに問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページなどで確認してください。スクリーンショットは、トラブルがあったときに有力な証拠となり、契約を取り消すことができる場合があります。先ほどもお話しした通り、特定商取引法では、事業者に販売サイトの最終確認画面において、顧客が注文確定の直前の段階で6つの契約事項を表示することを義務付けています。そのため、事業者がこれらの契約の申し込み内容について表示しなかったり、嘘の表示や、消費者を誤認させるような表示を行ったりした場合、スクリーンショットを保存していれば、事業者に提示し、契約の取り消しを主張できるのです。また、SNS で見た広告などもスクリーンショットで保存しておくと良いです。
ぜひ皆さんは今教えていただいたポイントを注意しながら、安全に通信販売をご利用ください。では最後に御堂島さんから皆さんにメッセージをお願いします。
はい。インターネット上は悪質な事業者ばかりではありませんが、特にお得さを強調してくる事業者にはご注意ください。安全に買い物を楽しむために、その事業者を検索してみるということもできます。その上で買い物をされるときは、最終確認画面の確認を必ずしてください。
ありがとうございました。今月の暮らしの窓口は、通信販売での購入時のトラブルについて、飯田市消費生活センターの御堂島さんにお話を伺いました。御堂島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。